金村のショープレザーズ。はい、どうもーハッピーウルピーボッキューピーキューピーユウキでーす。
はい、どうもキングマサキです。よいしょー、はい、と始まりました、キンブラのショーブラザーズ第38回目ということでね、
はいはい、
38でございます。
38ライフル、
38ライフルというね、あの名銃がございまして、
あ、あるんだ。
はいはい、まあちょっと話がなくなるんでやめておきます。
あのやっぱ38っていうと、僕らのね業界で言うと38マイク、
マイクがそうですね。38でね、ライフルっていうのも38年式っていうの
があるんだ。
ございました、はい、まあまたこの話だと僕1時間以上話しちゃうんでやめておきましょう。
今日それできます
いやまあまあそれもいいんですけどね、銃の歴史、まあでもちょっと今このご時世的にあんまりよくないっていうので、今大変なんですよ、ライフルってか銃好きは。ちょっとそういう、やっぱこういう事件が起きると
あれがあったからね。
そうなんですよね、あんまりね、みんながみんなそういう思想を持ってるわけじゃないんですよというね、
こと、まあちょっとね、日本でまだああいうことが起きちゃう。
そうなんですよね、今だから大変なサバゲー業界、ちょっとやっぱ結構、東京は東京丸井っていうメーカーがあるんですけど、
ありますモデルガン
ね、ちょっとその出品費用ちょっと延期になったりとかで、ちょっとね、まあまあご時世しょうがない、
あれのせいで。
そう、やっぱりこう銃犯罪が起きるときは必ずアメリカとかの大きい事件、アメリカは基本ちょっと今頻繁的に起きてるんだけど、やっぱアメリカのこう、コロラドのほら、コロンバイン高校事件とかね、銃乱射事件があったら、その時やっぱり
映画にもなりましたね。
そうそう、やっぱその時ちょっと東京丸井さんちょっと出店控えたりとかっていうのはやっぱり。
ああ、そうなんだ。
はい、一応なんか今度なんかバーチャルライブみたいなやつで、なんか今あるじゃないですか、こう仮想空間の、なんかこう、みんな商売できるみたいなやつあるじゃないですか、そこでなんか出店をするみたいなやつらしいんですけど、ちょっとこうなんか実こう銃をサンプルで触ったりみたいな出店をちょっと、なんかこう延期になったっていう。
でそうなるとやっぱ昔さ、高野岩があのカラオケの電木で殴ったってあったじゃないですか。
ありましたね、
あの時。やっぱじゃ あの第一交渉さんとかだいぶ、
あ、もう当然当然、やっぱり角を丸くしろみたいな、
あるか、
角を丸くしろ、全部ラバーで通みたいな、全部スライム状にしろみたいなね、殴っても
マイクでこうみたいなね。
そうそうそうそう、なきゃねえだろっていうね。なきゃないですよ。
あ、そう、大変じゃないですか。
いや、そうなんですよね。
別に関係ないよね。
いや、まあでもしょうがないですよね。やっぱこういう事件が起きちゃうとね。やっぱこう、立場狭い業界でございますからね。まあ、もう東京マリさんめげずに頑張っていただきたいというわけで。そう、最近どうですか、キューピーちゃん。
どうですか。
気温がもう30。
暑い。
ね、かと思ったらこう、雨が続いて、こう、湿度が 100% みたいな。
いやね、暑い。単純に暑い方が僕好きなんですよ、僕夏生まれなんで、
カラッとした暑さね、
はい、
でこうやっぱジメッとした暑さは
あのね、ま、時々なんか最近夕立とかも多いじゃないですか、
やっぱ急に降ってね。
そうそうそう、
やっぱこう分かるもんね、こうちょっと湿度がちょっと上がってきたなってなると、急にやっぱりゴロゴロゴロと来てますからね、
我々汗かきはね、
いやもう大変ですよ、
あの人の倍以上汗かくんですよ。
いやもう今日だってここ来るだけでも汗大変ですから、
だからまだ暑い時はみんな汗かくからいいんだけど、その湿気で本当にさらに汗かくんですよ。
そうなんだよね、
基本別に高くない、高くないのに汗だく で僕ね、なんか異様に肩汗がすごいですよ。
いや俺もそう、うちら家族みんななんか割と肩汗がすごいよね、肩からこう一気にじわっとくるみたいな体質なんで我が家はね。
あのこう時々さ、まあ、トイレとかでさ、まあ用足した後見るじゃないですか鏡、でちょっとさ、この身だしなみこう整えるじゃん、
まあまあまあ、
その身だしなみ整える時に、片汗すごくてなーってなる
そこだけ張り付くんだよなピタってな、
でそこから片汗がすごいっていう、もう頭になっちゃうから、もう他のことで集中できないの
そこまで。
そうだから、でそれもう帰り道だったらいいじゃない、
まあまあまあまあ、
その仕事中とかさ、
あーねー、
そちょっとそのなん出先、
うん、
この人は片汗すげえわーって思われてんじゃないかなっていうのが、もうすごくもう自意識過剰
でもキューピーだってもう衣装がもう分かるもん、肩からブワーって汗かくから、遠目でもう多分お客さんも分かってますよ、あ、この子汗すごいなって。
なんか まだ衣装だったら、まあ、まあ、まだいいんだけど、
まあね、
私服がちょっとねそれ嫌なんですよね。
ああ、まあでもしょうがないじゃないですかこの時期ね、やっぱりどうしても。
でなんか、なんでそんな汗かいてんのか言われるからさ、
暑いから決まってたろっていうね、
爆発
くだらないこと聞くんじゃねえ。
本当です、愚問ですよ。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。
汗かいて頑張ってます。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artheels.net アートヒルズミュージック。
というわけでね、我々はね、合わせダラダラ書きながら、うん、他の方に迷惑をかけながら、
ね、だからこれ終わったらもう大除菌です。
本当ですよ。
スタジオ大除菌。
今これヘッドホンねつけてるんですけどね、もう終わった時には必ず拭いてからじゃないと帰れないですから、ね、
一畳の一畳のとこでやってますから。
本当ですよ、狭いですよ。
そうです、
本当に俺とキューピーは、ね、お腹くっつけながら今ね収録しますからね、本当にね。ビブ取れない。
ユンポタボさんみたい
ね。本当ですよ。大変ですよ、あれはもうね、また頑張ってまいります。よろしくお願いします。ますます。どうですか、最近なんかこうキューピーなりの、
あれね。
なんで？
男組復活したね。
どうでも。
じゃあこの話やめるわ。じゃあこの話やめる。
なんか話したいことあるなら話しなさい。
その今その振りでしょ。
で男組ってなんだっけ。
あのジャニーズのあのロックバンドよ。
知るわけないだろ。
そう。あ、じゃあこの話やめるよ。
じゃあなんか話したいことあるなら。
興味ないならいいよ。
いや、わかんねえよ、男組って何。
あの音楽の日ってあの TBS のやつ。
特番のやつ。
そうで、中居くんがさ、ちょっとお腹あのお腹痛めちゃって結局休みになっちゃったの。それでサプライズかな。あの
じゃ限定復活みたいなこと。
それきっかけで1年間あの期間限定で復活する
の。ああ、そうなの。
だから来年の10月ぐらいまで。
じゃあ新曲を出したりっていうこともある。
わかんないけど。
まあ、でも ライブだと今
あ、まあ、だから10月にライブやるらしいよ。
まあ10月にはまあコロナも収束してるといいけどね、あんまりこの時期に、
まあ、まあ難しいと思うからな、うん、どうなんだろう。
この時期にまた復活っつうのも難しいだろう、
ね。ちょうど30年目、
うん、
そう93年に確か活動休止したらしくて、
うん、
ちょっと活動休止して30年。
ああ、なるほど。
30年経って復活とで、
どうなんですか、ジャニーズ的にそれはやっぱ嬉しい。
やっぱ男組ってめっちゃかっこいいんですよ。
曲がわからないね、俺は。
デイブレイクとかタイムゾーンとか。
それもう聞いたらわかる。
まあ結構有名。だってデイブレイク確かね、日本レコード大賞取ってる。
あ、そうなんだ。へー。そう。だからやっぱ歴史的にあんまりこう、パッと跳ねたようなイメージは俺はあんまりないんだけど。
で、すぐ武道館ライブやったし。あ、だから活動期間が5年しかないの。
男組って
88年結成で。
短期集中型なの。
そう、だから、そう、期間が短いから、うん、その、なんていうの。で、ちょうどその前年にほら光源氏がデビューしてて。
あ、なるほど。
光源氏がほらもう
やっぱ、まあ、それはだって光源氏は俺だって分かるもん。
で、光源氏ってやっぱすごい、やっぱスマップとか嵐とあの比べ物にならないぐらいやっぱ人気すごかったなって。
へー、
うん、やっぱ当時の人からやっぱ
まあまあまあ、でもアイドル一強の時代っちゃ時代だもんね。
光源氏が一番すごかったらしくて。
へー。そ
うで、ちょっと男組ってもう結構ガッチガチな、
まあなんか名前からしてジャニーズっぽくはない。
そう、あの男、普通に男に呼ぶ、
うん、
戦う、あの
闘
志の
闘志、
そう闘志、門構えの闘志に呼ぶ組
な、
男組。
すごいなお前。
そう、
どこぞの田舎ヤンキーみたいな。
そう当て字みたいな。そう、
なんかちょっとかっこ悪いな。そうやって聞くと、
そう
普通にシンプルで漢字の漢でよかったんじゃないかみたいな。男組
が、そう、あ、音楽の日、この前やった音楽の日で復活して。
誰か有名なメンバーっている？
だからメンバーは高橋和也さん、あの俳優でよく、あの相棒とかよく刑事もん、そのドラマとかで出てくる人、顔見ればわかるよ。
ほう
ほうほう。高橋和也さんで、岡本健一さんはジャニーズにまだいんのかな、業務提携とか来たけど、まあ、
うん、
あの池袋ウエストゲートパーク、あのスペシャル版あったじゃない、
うん、
スープの回、
うん、
あれにほらあのなんかアーティスト役みたいでさ、
あはいはいはいはいはい、
骨を折ってさ、その音でさ、
なんかこう
音楽みたいな、あの役よ。
はははあ、あの人はね、わかる。
息子さんもジャニーズで 今やめちゃったかな、平成ジャンプにいた。
結構2世が多いんでしょ。そうそう、ジャニーズ
さん、そう、岡本健人君のお父さん、で成田昌司さん
と、なんか俳優で対戦した人が多いんだね。
そう、あと前田光陽さんね。前田光陽、あのあと海原智子、安子さん、どっちかの旦那さん、うん、元かな。でもそう、
お
関西の方出てたよね、
はあはあ、
前田光陽さん、
へ、
この4人組。
おー、そうなんだね。
そう、だから
有名な人多いんだね。
そう、なんかそう、みんな高校で結構頑張ってる
ね。
そう、
へ
え。で一応ジャニーズって一応あのほらあのよっちゃん、うん、野村芳生さん、
あ、ギターのね、
うん、一応あのザ・グッバイだっけ、あのまあバンド組んでたけど、うん、あんまりそれ本当に
まあ売れなかった。
そうで一応他のイーグルスとかも多分だと思うんだけど、
おお、
その辺ちょっとまだ詳しくなくて、
うん、
まあバンドでちゃんとデビューできたのが多分男組って感じ。
じゃあ、ダンスをあれ TOKIO だ。
そうだ、あの男組なかったら TOKIO もいなかったし、で今あのほら関ジャニ∞とかも、まあ、バンド編成になってるし。
あ、そうなんだ。へ
え。今セブンメンサーマルでジュニアの子たちもあのバンドだから。
ジャニーズ初のバンド、ロックバンドみたいな。
ロックバンド、そうそうそう。
へえ。
で曲でデイブレイクって曲がデビュー曲なんだけど、
うん、
やっぱね、あのジャニーズっぽくないというか、
うんうん、
今日がっつりした、
あ、デイブレイク知ってる曲、あ、わかるわかる、あ、確かに、
そう、
なんかジャニーズっぽくはない、なんかちょっと80年代ロックの和風版だね。
そうそうそう、
なんかちょっとこうギターギャギャギャギャみたいなね。そうそう、
TOKIO のさ、だデビュー曲、
うん、
だからじゃあ Love You Only、
うん、
言うてもあれじゃん、アイドルソングじゃん、
全然バンドっぽくないよね。
そう、君がみたいな、
うん、ちょっと聞いてほしいわ、小恥ずかしいみたいな、
ね、ちょっとそうそう、かわいらしい曲じゃない、やっぱアイドル
ソング。TOKIO 結構初期の曲は恥ずかしいでしょ。
そうそう、
あのキテレツ部屋かのエンディングの
噂のキスとかね。
そうそうそう、
ハートを磨くんじゃない、
あれ今聞くとちょっと小恥ずかしいもんな。
そうそう、だちょっと今の永瀬くんとかに歌わせたらちょっと違う感じだもん
ね。あ、なんか絶対そうそうそう、歌うイメージはないね。
だ僕の中でデビュー曲かっ濃い、ジャニーズグループ、
うん、
トップ1か2に入るね。
へ
え。あの近畿のガラスの少年か、あの男組のデイブレイク、
へ
え、か3番がまあ仮面舞踏会、少年隊のこの3本がデビュー曲かっこいい。
ほうほうほうほう、
今でも歌えるジャニーズが、あ、その人たちが、
うん、
本人がじゃあデビュー曲歌ってくださいどうぞってさ、
うん、
だってさ、スマップのさ、あのキャントストップなんてさ、
知らねえよ、
あのキラキラ星がベースのだろ、あの
スマップのデビュー曲って俺知らないな、
キャントストップ、あのあれとかさ、今のキムタク歌えないでしょ、
なんかうまい、
ちょっと恥ずかしくて、
原曲は知らないけど、なんかそのキラキラ星は歌わないイメージが、
そうそうそう、キラキラ星の替え歌みたいな、
おー、あれか、あの最初のスマップってのは国分くんがいる頃かよ。
じゃあ太一くん、太一くん
最初にいたんでしょ、国分。
あ、そうなの。
そうそうそう、最初のスマップって、あとなんかもう一人知らない稲垣、いいじゃ、稲垣だ、なんか知らない人がいて、国分さんがいて7人組だったの。
へ
え。でその後まあ抜けて、
うん、
あの森くんが入って、
へ
え、でメジャーデビューじゃないけど、
あ、そうな
の。最初のスマップなんかあのジュニアじゃないけど、時は国分くんがいたらしい。
太一くん、
なんかその写真だけ見たことある。
そうなんだ。
そうそうそうそう。
超、
すごいね。
っていうね。
でも今どう？正直な話、はい、やっぱ往年のロックバンドが、うん、あの再結成するのって、うん、あんまり跳ねないパターンが多いのよ。海外でもね。やっぱジジイロートルの集まり、やっぱロックってやっぱこうなんかまあなんか。なんていうんですか、こう限るものじゃないですか。ジジイが出てくるとさ、ちょっとねっていうパターンが多いのよ。やっぱり声出てないし、もうなんかもう腹、見た目も腹出てるし、ハゲ散らかしてるしみたいなね。やっぱそういうイメージが結構つくんだけど。
でも男組、
うん、どうだ。
あの歌唱力すごかったよ。
あ、本当。
そう。
すごいね。
メインボーカルが、
うん、
さっきだ、はい、今もうあの俳優さんの高橋和也さん、
うん、
で成田昌司さん。なんだけど、うん、あの当時からもやっぱ、ロック調な歌声なんだけど、
うん、
あの変わらずうまい、うまい。でちょっと大人のあの年もうなんていうの、おじさんになってのいい感じの
色気みたいな、
色気みたいな、
あ、なるダンディズムだね。
だからデイブレイク今歌ってもかっこいい、ね、
おお、
そう、
R&D だね。
そうそう。
ロック&ダンディズム。
ああ、そうそう、みたいな。そうそう。かっこよかった。
そう、だから、それはいい感じだね。
で、この時期さ、やっぱ、その、7月あたり、その、やっぱ、音楽番組多かったのね。うん、長時間に。で、結構、昔のアーティストさんとか出てやってたんだけど、うん、やっぱちょっとさ、誰とは言わないけど、うん、結構、きついなって人多かったよ。
まあまあまあ、俺もそれはちょっと見たよ。
そうそうそう、
あの某番組の。
某番組の。
ちょっと、ああ、うん、やっぱ声が出てね、みたいなね。
そうそう、きついなった。
やっぱ裏方回ってる人も多いからね、作曲とか作詞方面ね。
そう、だからね、男組良かったです。
ああ、でも今後楽しみですね。
楽しみです。
来年まで活動と。
うん、頑張ってください。
このエール届かねえだろう、
ね。届かないです。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
まあ、というわけで男君の話がね、まあ、まさか平成生まれの子からこんな濃厚なトークが出るとは誰も思いましない。
ちょうど僕 iPod に入ってるんですけど、男組の、あのアルバム、ちょうどたまたま聞いてて、そう、
じゃあちょっと、
たまたま聞いてて、
運命的な、ね、
そうで、音楽の日たまたまつけたら、その今回ジャニーズ誰出んだろうと思って見てたら、え、男組と思って。
え、だけ平成何年に解散したんだっけ。
平成5年じゃない、93年。
お前2歳だ
っ、2歳の時。
いやー、よう、そんな古い話好きですね、本当に君は。もうジャニオタだもんな、キューピーちゃん。
まあオタクほどのあれじゃないですけど、僕、
いやいや、
もう全般
十分ですよ、そんだけ語れるんだから。
いいいい、
メンバーの名前出るってすげえもんな。うわ、どう、やっぱ楽しみだね。
楽しみですね。
あ、でも最近どうですか、この暑い中。どう、なんか涼む方法とかありますか。
涼む方法、
やっぱこの暑さを乗り切るっていうさ、やっぱ冷房とか、ね、扇風機使うだけじゃやっぱり
クーラーガンガンじゃないですか。
あ、そう、
クーラーガンガン、
そうですか。
そうそうそう、
あ、僕はもうそれも全然ありと思いますけどね。
なんだろう、
なんか独自のなんかこう涼み方とか。
我慢。
あー、よくない。それで熱中症なんかなっちゃったら、あ、OS1 ガブ飲みみたいな。
ガブ飲み、
いやいやいや、懐も
血糖値がちょ
っとね。懐にも良くないっていうね、こう財布的な意味で。
あ、なんだろうな、でも、そう、対処法ってわけじゃないけど、意外に、その、なんだろう、熱帯夜ってあんまなくないですか。
いや、僕は
ある、
地獄感じてる。
いや、まあ僕も、いや僕も
僕は仕事的にちょっと地獄を、バイト的な話、ね、
なんだろう、あと、あんま夜寝ない、お互い今夜仕事してるじゃない。
そうなんです。
なんで、夜寝苦しく寝れないみたいなのが、逆になくて、
もうだって疲れてヘトヘトで寝るみたいなことだから。
そうそうそう、
お互いね、
だちょうど疲、あのね、なんかね、最近ね、涼しすぎてね、寝れない時あるんです。なんかちょっと寒くてみたいな。
ジジイだ
よ、ちょ、わかんないから。だからちょうどちょっとちょうど汗かくぐらいが気も、なんか、
あ、まあそれは分かる、
寝れるような、
分かる分かる、あの、冷やしすぎるとね、体調にも良くないし。
で、なんかそう、足で、僕全く冷え性なんですよ。そうで、なんかね、
おい、
手足冷えちゃって。
まだ30だぞ。まあまあ若い子でもなるって言うけど、確かに。
そうそうそう、
全く冷え性なんだ。
全く冷え性だから、
じゃあ冬きついね。じゃあ、
だからそうそう、その理論で言うと、そうそう、寒すぎて手足が冷えて起きるの。
へー、なんだろうね。いや、そう、いや、俺はもう単純に暑いの苦手だからな、そういう経験ないからな、俺はやっぱりもう、
なん、
私はもう
そんな、こ、あれじゃない、すごいじゃないですか、まーちゃん、シャツを涼しくなるスプレーとかいっぱい買ってんじゃない。
ああ、そうですよ。
この前なんかあれでしょ、あなた、アマゾンで買い物したと思って、なんか、荷物届くからなんて、なんか頼んだのかなんて、ちょっとエッチな DV なんじゃないのかなかと思ったら、
箱いっぱいの、シャツ冷えるみたいなやつ、しかも、あの、なんか、あの、巷で一番今買えないやつです、今店頭で買えないやつを、そのお店直から、工場から、はい、直接買いまして、4本買いまして。いやー、いや、夏は本当、もう俺仕事ね、清掃行ってるわけですよ。
あ、まあ、そうですね、
駅の冷房止められるんですよ、
暑
い、ほんとね、死ぬんだよ、ほんとに。あれがないと俺死んじゃうんだよ、シャツヒエルがないと。
大変ですよね。
大変ですよ。まあ、そういう力も借りつつですけど、僕はやっぱり怖い話ですよ。
何？
やっぱ怖い話を聞いたりね、 YouTube で見ながったりしながらホラー映画を見て進んだりするんですよ。そんな中ね、僕おすすめの映画が一本あるんですよ、今ね。 Netflix だけで配信してるね、呪詛っていうホラー映画があるの、これがねものすごいよ。
呪詛？
呪詛の呪う言葉みたいなことか、呪詛って、まあまあ調べれば分かりますけど、これが本当に怖い。台湾のホラー映画なの。
お、怖い。
そうそうそう、だからね、あのやっぱアジアホラーはね怖い、本当に。改めてアジアホラーはね、こう後から陰鬱な感じになるレベルの怖さ。アメリカのホラーってやっぱりこうやっぱ主人公が立ち向かうじゃないですか。
まあ確かに、ジェイソンに襲われて
立ち向かう、ね、あのフレディとかでもね、やっぱこう主人公のトラウマが起源だったりするから、はい、立ち向かう話になるじゃないですか、ホラー映画、はい、日本、あのアメリカのホラー映画っていうの
を。なるほどね。
対峙するみたいな、うん、もう日本とかアジアのホラーはもうどうしようもできねえっていう。
え、もうそれは呪詛？
呪詛。
モンスターなんですか？
違います。あ、まあまあまあまあ、まあ、ね、
そう、貞子的な、
あ、もうそういうのではない。
じゃない、
呪い的なことです。
呪い
な、もう物こう襲いかかってくるものはないです、
うんうん、
もうこのなんかさ、このなんかこドキュメンタリー方式なんですよね、いわゆる、
は
い、もういわゆるモキュメンタリーっていうの、ドキュメンタリーのフィクションみたいな、
作ったドキュメンタリー、
そうそうそうそう、
フェイクドキュメンタリー
で始まるわけです、はいはいはい、で主人公の女 お母さんなんですね、
うん、
で娘に呪いが降りかかるって、うん、これはもう奥さんの若い頃のあるいたずらじゃないけど悪いことがこう起源になってるんで、うん、お母さんはもういや気が気じゃないです、うん、私が悪いんだと、でも全部呪いが娘に降りかかってる、でこれを動画に収めるんです、うん、で今この作品を見てるあなたって俺に話しかけるんです、視聴者に話しかけるんです、うん、これを見てるあなたにも助けてほしいと、これあなたの手にもかかってる、だいろんな作品に 見てくれって言われるわけ、俺を見るわけです、2時間1時間50分ぐらい、娘に降りかかる呪いがいろんな人に伝播するの、警察に相談すると警察の人が拳銃自殺しちゃうとか、いろんな人に見せるとその人があの石畳のとこに頭をぶつけて自分から自殺するみたいな、もう到底考えられない自殺の仕方をするみたいな、自分で壁に頭をぶつけまくって死ぬみたいな、もう呪い的なこう不幸が降りかかると。まあ簡潔に言うとこの話は解決しないんです。すごいでしょ。特にもうオチはね、
でも見ちゃったからもう呪い、
いや俺だから本当に見た後に俺見ちゃまずかったかもっていう気持ちになるホラー映画なの。
俺じゃ舞台で滑って死んじゃう。
いやもうほんとそのレベルよ。
やめろよ。
転んでお前マイクに頭ぶつけてそのまま客席を起こしてみたいな、不幸がいろいろ続くんじゃねえかみたいな、
ちゃんちゃんちゃん
終われねえよ本当にもう。いやでもほんとそれぐらい、
なんすかそれ、
嫌なオチなの。
その話すんなよ。
いやもうキューピー見たら絶対寝れないと思うよ。
見ないじゃん。見ないの。
いやオチほんとすごいよ。要はまあまあもう言っちゃうけど、うん、あの今日はみんなに見てもらって、 あの、うん、ある作品の中でお祈りが出てくるのね、うん、このお祈りをすれば神様に願いが届くからみんなでお祈りしましょうっつって、うん、で見てる人もこのお経を届いてくださいっつって、お経がずっと続くの、うん、2分ぐらい、体感時間ほんと3分ぐらいだけど多分1分ぐらいと思うけど、うん、俺もだから唱えちゃうの、覚えちゃうから、うん、ああはいお経唱えよう、なんかみたいな感じ唱えようっていうか、勝手にもう心の中で思っちゃう、もうずっと流れるから、うん、頭の中リフレインしちゃうもん。で映画がパッと終わる、お経がパッと止まるの、うん、これごめんね嘘なのっていうの、お母さんが、え、何嘘って思うじゃん、うん、これ実は神様のお祈りじゃなくて悪魔へのお祈りなの、うん、このお祈りを唱えた人は全部呪いが伝播するの、うん、だから今見てる人たち、あなたたちにも呪いは来るかもしれないけど、これで娘は助かるのっつって、お母さん石畳に頭ぶつけて自分から死ぬっていうエンディングを迎えるっていう。でも見た後にえってなるよ本当に、え俺見ちゃったし唱えお経ずっと唱えちゃったんだけどみたいな。すごいよ。あとね、あの本当演出がねでも神がかってる、あの残像映像、残像現象っていうことがあるんですけど、あのいわゆる赤いものをじーっと見てるの、ずーっと見てると、でその後白いものをパッと見ると、その赤いものが白にこうブワーって浮かび上がる現象って分かる？
あ、
よく科学の現象であるんだけど、こうじっと見てると、はい、白いものを見るとちょっとその白いものにはそのさっきの赤いものは見えないんだけど、こう目に残像現象っていうのが残ってないはずなのに物が見えるみたいな現象がある、はい、それが要は呪いの紋章でやられるの、 なんで、なんか、目に浮かぶんだけど、呪いの文章みたいな。それ映画でやられるんだよ。ものすごい怖くない？いや、もう俺ほんと見た後気が気じゃなくて、ずっとなんかその後ディズニープラス行って、ディズニーずっと見るみたいな。ミッキーの動画ずっと見るみたいな。怖すぎて。いや、久々にでもなんかこういう陰鬱な後からじわじわ、冷や汗かくみたいなホラー映画。
よくできた映画だな。怖いな。
すごい面白い。だから、単純にだから、時間が経った後を思い返すと、やっぱ面白いな。怖いけど見た後は嫌な感じになるけど、改めて思い返すとすごい面白く感じるっていう素晴らしいホラー映画を見ました。今回
進めねえよそんなの。進めねえよ。いや
でも
やる気分なの、
ね、今ネットフリックスであれですかね、1位ですからね。
へえ、あ、そんなに
今大ヒットしてます。今 YouTube とかでもバンバン広告流れてますから、ね、いやいいホラー映画呪詛これね。今ね、今台湾ホラー結構いろんなとこでねブーム起きてるんで、ぜひ皆さんちょっとチェックしていてみてはいかがでしょうか。呪詛、ぜひ見てください。よろしくお願いします。
怖。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
エガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。エンディング。
はい、エンディングということでね、
あなたの知らない世界っていうね感じで今回はお送りしましたけどね。というわけで告知の時間となります。よろしくお願いいたします。我々が所属しておりますプロデューサーハウスアウンの事務所ライブが、8月は29日、今回新宿、あれなんだっけ、地下のところ、
バディオ、ブリーカー、
ブリーカー、新宿ブリーカーっていうところでね、あのバッシュの地下にあるところ
ですね、
に、あります。で、で会場が6時15分、
18時15分、
開演が18時半となっておりますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。
まあ、場所だけね間違いない、まあでも同じ建物なんで、
は
い、そう、普段2階なんですけど、まあ、地下1階になります。
結構間違えるお客さんたくさんいるんですよ ね。あの今日ここのライブインド来たんですけどって、あの渡されたチケットが全然違うとこ
みたいな。そうそうそう、
新宿がよくあるんだよね。
そういっぱいありますから
ね。あとね、あの我々らが所属しておりますあの漫才協会の漫才大行進が、毎月浅草東洋館で1日から19日まで公演を行っております。はい、ぜひ皆様浅草にお越しの際は浅草東洋館、園芸ホールが、ね、あるんですけど、その横にねちっちゃい入り口がございますので、その建物の4階でやっておりますんでね、あのうちの事務所の先輩 B ちゃんさんが、間違えるっていうね。あのね、あのボーイズ協会の見学に行ったらね、あのまさかとあの園芸ホールの方に行って落語を見てしまうっていう、
なかなか出てこれえなってね、
なかなか楽器の芸人出てこれえなって、ここ違うんですよって、ここは園芸ホールなんですよって、まあ、芸人さんもよく間違えるんで、皆様 ね、間違えないようお気をつけください。
まあ、分かんない人はね、あの入り口にスタッフさんいらっしゃいますんで、ね、
あ、そうだ、聞いてもらえればね、
お願いします。
はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。あと何ですか。
あとは何ですかね、
なんか特徴ありますか。
8月の17日に、10時から A 字病院行きます。
おめでとうございます。あ、8月といえばね、8月といえばキューピーちゃんの誕生日じゃないですか。
よっしゃい。
いやいや、今回全然触れなかったですけど、
ね、31 31です。
まさか今回一切触れないエンディングでやっと触れるという、
31
アイスクリームの星になりました、はい、キューピーちゃん、キューピーちゃん31色のフレーバーがございます。キューピーちゃん、
雪だるま大作戦。
そんな可愛いものではございません。キューピーちゃんがね、無事31歳になりました。皆様ぜひご祝福の方よろしくお願いいたします。
なんかちょうだい、
なんかちょうだい。
僕あの B コマンダーくれ、 B コマンダー、
B コマンダー、 B ファイターのやつ、
あとあのウルトラマンの真骨頂、
あ、だと俺あのウルトラアイが欲しい、あのセブンの変身のやつ、
あの
俺も一緒に欲しい、俺も一緒に欲しい、みんな買って買って、
待ってます。
今月ありがとうございました。
センキューピー。